今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書3章20節から30節です。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼベルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。まず強い者を縛り上げなければ、誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。まことにあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。以上の箇所から聖霊を冒涜する罪と題して高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。本日母の日で、お母さんである皆さんありがとうございます。またですね、先ほどちょっとお聞きしたんですけれども、舞子姉妹のお父さんが昨晩、階段から落ちたのでしょうか、頸椎を痛めて緊急手術を日高の埼玉医大病院でしょうかでされたということを聞きました。一言お祈りをさせていただきたいと思います。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本日このように御前に礼拝をお捧げすることができることを心から感謝いたします。母の日で、私たち、全ての母親に、心から感謝をしたいと思います。天地創造の始め、エヴァ以来、私たちはお母さんによって命を得て人生を歩んでいることを覚えます。神様の祝福が豊かにお母さんたちお一人お一人の上に注がれることができますようにお願いします。また舞子姉妹のお父さんのことを聞きました。これから回復に向かっていくと思いますけれども、どうぞ主が憐れんで、順調に回復することができますように、術後の感染症等からも守られて、またこのこれまでの生活に戻ることができるよう主が格別祝福を与えくださいますように、またご家族お一人お一人の上にも主の平安をお与えくださいますようにお願いいたします。これからの御言葉も共に分かち合うことができるように主が導きをお与えくださいますようお願いします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど 読んでいただきました、マルコの福音書の3章20節から、聖霊を冒涜する罪ということで、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。次週がペンテコステなんですけれども、今日もですね、聖霊についてともに分かち合わせていただきたいと思います。イエス様の、この地上での生涯というのは、この世を支配しているサタンとその支配下にある諸々の悪霊との対決という側面がこのあったわけですね。そして、そのことを残念ながら当初は家族も理解できずに、この、まあ、イエス様が、このちょっとおかしくなったということで連れ戻しに来るわけですね。また立法学者たちはそのイエス様の働きを悪霊どもの頭によって悪霊を追い出しているのだという、まあ、とんでもない、理論でですね、非難をするわけです。けれどもイエス様は例えを使って内部分裂があっては国も家も立ち行かないと反論して、その非難のこの愚かさを指摘するわけです。イエス様の家族はこのイエス様が神の子であるということをですね、当初理解することができず、人々の噂を信じてこのおかしくなったと思い込んで連れ戻しにやってきたわけですね。これがこの21節のところにあります。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。まあ、こんなことがイエス様の家庭にもあったわけですね。クリスチャンホームは別なんですけれども、私たちがこの信仰の歩みをしていく中で、当初ですけれども信仰の一番の抵抗勢力、これはですね、案外家族の場合があるわけですよね。我が家は仏教だ、なんでキリスト教なんだとかですね、そんなに熱心にならなくても、まあ、礼拝に行くくらいならばいいけれども、洗礼は受けなくてもいいとかですね、何が不満で教会に行くのかとかですね、まあそういった意味では一番身近な家族がこのブレーキになるということはあるわけですね。イエス様の家も家庭もそうであったわけです。パウロは使徒の16章31節のところで、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、こんなふうに牢屋の監獄を管理するですね、人に言ったわけですね。私たちはたとえ反対されても家族の救いのために家族に家庭にこの使わされているという面があるわけですね。ノンクリスチャンの家庭の中で一人の人が救われたということは、それは本当に素晴らしいことだと思います。そこでいろいろとですね、戦いが当然出てくるわけですけれども、それを乗り越えて一人また一人とこの救いに導かれる、これがこの聖書の、この 計画であり御心であるわけです。一時的な苦難と忍耐の時を過ごすことになるかもしれないわけですけれども、家族への変わらない愛と祈りはやがて良い結果をこのそれぞれの家庭にもたらしていくということです。で、律法学者が出てくるわけですね。22節、またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。律法学者たちは馬鹿げた理屈に合わない非難をするわけです。イエス様が悪霊の頭によって悪霊を追い出している、つまりイエス様の技というのはサタンからであって神からのものではないというものですね。彼らはイエス様の力が神様から来ているというふうに信じたくなかったわけです。もう初めにその前提があるわけですから、あとはさまざまな理由をこのこじつけて非難するということしか ないわけですね。で、もしイエス様の力が神様から来ているということであるならば、それはイエス様をメシア、キリストとして受け入れなくてはならないわけです。律法学者たちも、まあ、使徒 の働きの時にはですね、多くの律法学者パリサイ人たちもやがてですね、救いに導かれてい、くわけですけれども、この時点では完全にこの敵対していたわけです。それは彼らのプライドが許さなかったわけです。さらに自分たちの立場が脅かされるので、人々がこのイエス様を続々と信じていくということも、これも許せなかったわけですね。そして、そのような理屈を作り出してイエス様は悪霊に取り憑かれていると人々にこの信じさせようとしたわけです。メシアであるイエス様を否定して、そして悪魔と協力しているんだというふうに決めつけるものであったわけですね。聖霊の働きを悪霊の働きによるというふうにこの意図的に見なしたわけです。人々にもそのように言い広めたわけですね。で、この罪の性質というのは、人がその罪を悔い改めないというものですね。他の罪ならば悔い改めればこの許しが与えられますけれども、この罪はそれを悔い改めないというこの性質があるわけです。そしてむしろそこにこそサタンの働きがあるわけですね。これがこの聖霊を冒涜する罪というふうになるわけです。神様は私たちのこの世界でサタンが働くことを今も許しておられます。しかし今でもこの世界を神様はご支配しておられるお方ですね。2000年前のイスラエルでは、聖書に記されているような働きをサタンは行って、人々を救いから遠ざけさせてきたわけですね。で、このサタンが今も働いているというときにですね、2000年前の聖書の世界とそっくり同じように働いているのかというと、そうではないわけですね。聖書の時代と今の日本におけるサタンの働きは 違うわけです。聖書の時代よりもですね、ある意味スマートに本当にわからないように働いているということでしょうけれども、今日の方がサタンの働きは巧妙です。事実この日本においてキリストを信じて救われる人々というのは本当に未だに少数派であるわけですね。日本に合ったやり方でサタンはこの賢く働いているということですね。けれどもイエス様は神様なので、聖書の時代と同じように今の日本においてもサタンを支配する力があり、悪霊の働きをとどめる権威と力を持っておられるお方です。ですから私たちはそれを恐れることはないわけですね。聖書のようにに記されているように、今も私たちの生涯における悪霊の働きを終わらせることができるお方ですね。私たちはある意味で、サタンの働きからですね解放されて、そして、信仰にこのそれぞれが導かれているわけです。やがてサタンは永遠に拘束されて、その邪悪な働きが二度とできないようになるその時が来るわけです。これは、黙示録の20章10節に、こんなふうに記されていますけれども、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も世々限りなく苦しみを受ける。このように最終的な裁きが約束されています。そしてこのようなそのことは聖霊を冒涜する罪だというふうにこのイエス様は警告されました。マルコ3章の28節29節を読んでみましょう。誠にあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。30節。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。このところで、聖霊を冒涜する者、それは永遠の罪に定められるとイエス様は言われました。この罪は自らの不信仰を悔い改めず意図的に反抗する、そのような心の態度であるわけです。聖霊の働きかけを意図的に継続的に拒む、そのことは神様を冒涜する罪であるということですね。立法学者たちはイエス様がサタンに取り憑かれて神を冒涜しているんだというふうに非難したんですけれども、まさに彼ら自身がその罪を犯していたわけですね。彼らがイエスは汚れた霊に憑かれているというふうにこの言っていると記されています。聖霊を冒涜する罪、それは単にイエス様を否定することではありません。イエス様を否定することは聖書に出てくるわけですけれども、ペテロもイエス様が逮捕されたときに、イエス様を否定したわけですね。そんなものは知らないということで、 けれども、その後、悔い改めたペテロは許されています。エペソ書4章30節には、この聖霊を悲しませるという表現が出てきます。私たちの態度や行動で神様を悲しませることですね。これは聖霊を、そのことは聖霊を本当に悲しませることですけれども、しかし聖霊を冒涜する罪とは違います。第一テサロニケには、御霊を消すという表現が出てきます。5章19節ですけれども、聖霊の働きかけをシャットアウトして、御霊の賜物や御霊の実を無視して、投げ捨てると言いましょうかね。でもこれでもないわけです。これらの人々、クリスチャンが救いから除外されるということではなかったわけですね。御霊を消してはいけませんというふうにクリスチャンに言われていますから、もう一度ですね、御霊の働きをこの自分のうちに復活させるということ、悔い改めからですけれども、つまり、クリスチャンは御霊を悲しませたり御霊を消したりしてしまう弱さのうちに頑固さのうちにそういったことがあるわけですけれども、それはこの悔い改めるということが必要であるわけです。一度信じたクリスチャンは決して失われることがないというのがこの聖書の主張です。イエス様もマタイの福音書の中にこのことは記しています。これはそうですね、読んでみましょうか。マタイの福音書の10章。失礼しました。ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書の10章、27節から。ヨハネの福音書10章27節203ページになります。ヨハネの福音書の10章の27節から30節までを読んでみたいと思います。ヨハネ10の27、私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。このように私たちクリスチャンを羊と呼んで永遠の命を与える、永遠に決して滅びない、誰も彼ら、クリスチャンである私たちをイエス様の手から奪い去るようなことはない、このようにイエス様は約束してくださっているわけですね。イエス様を一度信じた者は、その救いが失われることはないわけです。そうではなくて、聖霊を冒涜する罪、それは聖霊の働きを意図的に、故意に、また悪意を持って拒否する罪であるということですね。イエス様は律法学者たちの前で数々の奇跡を行って、この神の子としての印を示してきたわけですね。けれども残念ながら彼らは、汚れた霊に疲れて、そのような技をやっているのだというふうに悔い改めをしなかったわけです。イエス様の 十二弟子の一人イスカリオテのユダはさらにもっと間近で常に聖霊の働きをイエス様のうちに見てきたわけですね。つまり、光を受けて天からの賜物の味を知っていたわけです。これはまあヘブル書の6章4節にありますけれども、それにもかかわらず律法学者そしてユダはですね、主イエスを冒涜し聖霊を悪霊呼ばわりし、イエス様の技をサタンの技として、そしてユダは最終的にこのイエス様を究極的なこの裏切りを持ってこのイエス様をこの十字架につけるきっかけを作っていったわけですね。まさにこれらは悪魔的な犯行であったわけです。で、ある人は、あるクリスチャンはですね、もしかしたら自分がそのような罪を犯しているのではないだろうかと悩む、まあそんな場合があるかもしれません。しかし、そのように心配すること自体、その人に聖霊が働いておられる証拠であるわけですね。そして、この悔い改めに招いておられる証拠であるということです。聖霊を冒涜する罪、それはキリストの十字架、復活、昇天、再臨のその意味、死後の裁きと永遠の命、それらをすべて知った上で、全く迷いなく確信を持ってキリストを拒むものであるということですね。私たちはイエス様によって救いに導かれて、神の子とされたものとしてですね、御霊に従って歩んでいきたいと思います。そうですね、最後に、何箇所か御霊に関する聖書の箇所を開いてみたいと思います。ロマ書8章14節、ロマ書の8章の14節、新約の309ページになります。ローマ8の14、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。私たちがこのイエス・キリストを信じる決心をした、これはもう神の御霊に導かれた、このもう疑いようのない証拠であり、大切なこの一度限りの体験ですね。そしてそのような人は皆神の子供ですと聖書は言っています。続いてガラテヤ書5章を開きましょう。ガラテヤ書5章16節、ガラテヤ書の5章の16節、382ページになりますけれども、ガラテヤ5の16、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を乱すことは決してありません。私たちはこの日々御霊によって、歩みたいと思います。そして25節、5章の同じく25節、私たちは御霊によって生きているのなら 御霊によって進もうではありませんか。御霊によって生きる、そして御霊によって進む、いつも御霊に導かれて、御霊によってこの日々歩んでいくというこのような生活をしていきましょう。そしてもう一つですね、エペソ書5章18節、ガラテヤのすぐ後ろですけれども、エペソ書の5章の18節、エペソ書5章18節、390ページになりますけれども、エペソ5の18、また葡萄酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ御霊に満たされなさい。私たちの心がいつも何によって満たされているかということですね。パウロは、一つの例としてですね、お酒を飲むことが心を満たすあり方だということに対してですね、そうではなくて、御霊に満たされて歩むようにということを進めています。私たちの心を日々満たしているものは何でしょうか。何かの快楽かもしれませんし、あるいは心配かもしれませんし、思い煩いあるいは怒りであったりですね、何か他の楽しみであったり、さまざまあると思いますけれども、私たちはいつも御霊に満たされて、御霊から来る喜びの中で、歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。律法学者たちがイエス様の明らかな聖霊の技、神様の霊の働きがあったにもかかわらず、それを悪霊の仕業だ、悪霊の技だと非難したところを読みました。私たちがいつも御霊に導かれて歩んでいくことができますように、そのような非難、悪魔的な攻撃に惑わされることなく、イエス様と共に御霊に導かれて日々を歩んでいくことができるように導いてくださることをお願いします。神様がお一人お一人の歩みを今日もこの週も守り支えていてくださいますように、そして、御霊に満たされて、御霊の実としての愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、それらの実がその人の人格のうちに結んでいくことができるように、主が導き祝福を与えくださることをお願いいたします。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。